今日はハルトです。ナインナートリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。ジェフリー・M、シュウォーチ著の文庫不安でたまらない人たちへ派、脅迫性障害 OCD を中心に、不安や病的な癖がなぜやめられないのかを脳の働きという観点から解きほぐし、自分で実践できる行動療法へつなげる実用書きである現代ブレインロックとして知られ、世界的に広く読まれてきた内容の日本語版として反復確認や過剰な手洗いなど、若げていると分かっていてもやめられない症状を意思や性格の問題として責めない立て付けを明確にする。本書の核は4段階方式と呼ばれるセルフヘルプ的な手順で脅迫観念や衝動を客観視し、行動を別の方向へ振り分けることで悪循環を断つことを目指す事例を交えつつ、症状との距離の取り方、日々の練習の組み立て法、継続のコツが説明されているこの本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に OCD を意志の弱さではなく脳の誤作動として捉え直す。本書がまず与えるのは症状を道徳的失敗や性格の欠陥として扱わない視点である脅迫性障害では、不快な考えやイメージが繰り返し浮かび、それを打ち消すための儀式的行動が強化されやすい。その結果、行動が一時的に不安を下げるほどますます同じで順に縛られる。患者自身も不合理さを理解しているのにやめられない点が苦痛と羞恥を強める。本書はこれを脳の主要な回路がロックされたように同じ警報が鳴り続ける状態として説明し、読者が自分はおかしいのではないという枠組みに移れるようにする。この再定義は単なる慰めではなく、実践の前提になる原因を人格に置くと気合や我慢で抑えようとして失敗し、さらに自己否定が強まるからだ。症状を脳の誤ったメッセージとして扱うことで反応の選択肢が生まれ、行動療法の練習に取り組む土台が整う。次に4段階方式の全体像、反応を変えて悪循環を断つ。本書の中心は4段階方式という構造化された手順である目的は、脅迫観念や衝動を消し去ることではなく、それに従ってしまう反応パターンを変えのうと行動の結びつきを弱める点に置かれる第一段階は、ラベルを貼り替えるで、これは今起きているのは自分の意思ではなく OCD の症状だと名付ける作業である。次に症状の原因を脳の誤作動に帰属させて理解し、不安の正体を説明できる形にする流れが示される。さらにすぐに儀式へ向かわず、別の建設的な行動へ注意と時間を振り向ける段階が続き、最後にその脅迫のメッセージを重要視しない評価へ置き換えることで長期的に拘束力を下げていく。この流れは認知行動注意配分価値付けを一貫した方向へ揃える設計で、読者が日常の場面で繰り返し使えるように書かれている速効薬のように一度で直すものではなく、練習を通じて反応を学び直す技法として位置づけられている。さらに第一段階の革新客観視の技術としてのラベリング、4段階方式の入り口であるラベルを貼り替える派、症状を外在化して眺めるための実践的な工夫として扱われる脅迫性障害の辛さは、侵入してくる考えが自分そのものの声に感じられ、それに従わないと危険が起きると錯覚してしまう点にある。そこで本書は思考内容の正しさを議論する前に、これは脅迫観念だ、これは脅迫行為へ駆り立てる衝動だと分類することを進める。分類できると不安はあっても反射的に行動へ移るまでの間に感が生まれる。その感が次の段階である注意の切り替えや別行動の選択を可能にする。またラベル化は罪悪感や恥を減らし、相談や治療につながりやすくする効果も持つ。本書は患者を軽視せず、辛さを前提にした語り口で客観視を詰めた異距離ではなく、主導権を取り戻すための距離として提示する。そのため日々の練習を続ける際の心理的な支えにもなり得る。そして衝動に従わないための行動の組み替え、注意と時間の使い方、今日は苦行為をやめようとすると多くの人はしないように我慢するという一択になりやすい。しかし我慢は不安が高まる局面で破綻しやすく、破綻した経験が無力感を強める。本書は反応しないことを単なる抑圧ではなく行動を別の方向へ振り分ける訓練として、扱い代替行動へ注意を移す段階を重視する段階を重視する。脅迫の指令が鳴っている時間に価値のある別の作業を一定時間続けることで行動の連鎖を切り、曖昧な不安に耐える経験を積む。これは典型的な不安低減の儀式にいらない選択を現実的に実行するための足場になる。ここで重要なのは成功を不安が消えたかどうかで測らず、儀式に従わずに過ごせた時間や回避しなかった事実で測る視点である。本書の枠組みは実行のハードルを下げ、小さな反復を積み上げる設計になっているため、 継続的なセルフヘルプとして機能しやすい最後に、 OCD 以外への示唆不安や悪液への応用と限界の捉え方。本書は中心テーマを OCD に置きつつも、過食や依存など反復的で自制が難しい行動にも応用可能な考え方として紹介される。ここでの共通項は、やめたいのにやめられないという状態が意志の弱さの証明ではなく、反応の習慣化と評価の結果として生じるという点である。ラベリングで衝動を自分と同一視しない、反応を先延ばし死別行動へ移す不合理な重要づけを下げるといった要素は、不安に駆動される行動一般に転用しやすい一方で、本書は即効性を約束するものではなく、継続的な練習が必要であることも、繰り返し示唆される、また症状が重い場合や生活が立ち行かない場合には専門家の治療と併用するという現実的な位置づけが望ましい読者にとっては、自分を責める説明から離れ介入できるポイントを具体化するという点で、不安や悪液に対する理解と対処の地図を得られる内容になっている。結論として、本書は強迫性障害に典型的な何度も確認する、手を洗い続ける、捨てられないといった行動を、もっと頑張ればやめられる問題としてではなく、脳が誤ったメッセージを送り続けるために起きる悪循環として捉え、そこに介入する具体策を示す。読むべき人はまず、押し入れやつ、良い不安に苦しみ、自分を責め続けて疲弊している当事者である、さらに家族や支援者、治療の入り口を探している人にとっても、症状を人格と切りはなして理解する助けになる。実践面の利点は、4段階方式という明確な枠組みにより、今日から試せる行動の選択肢が増えること。知的な利点は、症状の仕組みを説明できる言葉を持ち、パニック的な同一化から距離を取れるようになることにある。同種の不安対処本と比べて、本書は気休めの励ましではなく、ラベル化注意の切り替え、価値づけの変更という手順に落とし込み、反復練習を前提にしている点が際立つ。即効性よりも再発しやすい症状と長く付き合いながら、主導権を取り戻すための実用的な武器として位置づく一冊である。ご支援いただける場合は、ジェフリー・M・シュウォーツポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。